祝、綾子舞を含む風流踊り、ユネスコ無形文化遺産登録。問い合わせ、博物館、電話 22-0567、ファクス 22-0568。映像で見る QR コードがあります。綾子舞とは、黒姫山のふもとにある、御灘谷に、約500年前から伝承されてきた民族芸能です。高神田と下野の二つの座元がそれぞれの芸風を守り、情熱を燃やして受け継いでいます。綾子舞は小唄踊り、林舞、狂言の三種類で構成されます。小唄踊りは由来と呼ばれる赤い布を頭にかぶるのが特徴です。初期歌舞伎踊りの面影を色濃く残す綾子舞は、芸能史上極めて価値の高いものと認められ、昭和51、1976年に国の重要無形民族文化財に指定されました。両座元で組織する柏崎市綾子舞保存振興会の指導により、南中学校区の子供たちなどにも伝承されています。毎年9月の第2日曜日に伝承地の御灘谷で現地公演を行っています。ユネスコ無形文化遺産登録までの歩み。令和2、2020年3月、ユネスコ事務局へ提案書を提出。令和2、2020年9月、審査見送り。令和3、2021年3月、ユネスコ事務局へ提案書再提出。令和4、2022年11月1日、ユネスコ評価機関から登録の勧告。令和4、2022年11月30日、政府間委員会での審議を得て、登録が決定。写真3枚。1、写真の説明。ページ全体の3分の1を占める大きな写真です。審議での登録決定の瞬間、綾子舞の衣装を着た保存会の方、桜井市長、関係者の方々が椅子から立ち上がり、万歳をして喜びを表しています。2、3、赤い被り物をかぶり、あでやかな衣装で扇子を操り踊る小唄踊りの写真2枚。写真終わり。ユネスコ無形文化遺産。ユネスコが無形文化遺産の保護に関する条約に基づいて登録する芸能や祭り、工芸技術などの形のない文化財のこと。綾子舞は40件の民族芸能とともに、華やかで人目を引く風流の精神を体現した風流踊りとしてユネスコ無形文化遺産に登録されました。
気軽にご相談ください。私たち民生委員、児童委員です。問い合わせ、福祉課、電話 41-5650、ファクス 21-1315。 12月1日に全国一斉回線が行われ、市では新たに206人の委員が委嘱されました。民生委員はあなたの隣の相談相手として、福祉に関する困りごとの相談に乗り、適切な支援機関につなぎます。話せば気持ちが楽になる。まずは相談してみましょう。ケース1。高齢の夫の介護を一人で担う妻からの相談。80代の女性から、夫80代の介護を一人で行うのが大変で、精神的に苦しいと相談を受けました。どんなことに困っているかお話を聞き、介護保険の利用などを助言しました。また、 介護保険の利用に向けて、地域包括支援センターや市役所に連絡しました。ケース2、年金暮らしの高齢者からの生活相談。一人暮らしの高齢者から、年金が少なく生活が苦しいと相談を受けました。働く意欲があれば、シルバー人材センターなどで働くことができるため、就労支援を行う機関につなぎました。就労が難しい場合は、生活福祉資金の借り入れや、生活保護制度の利用について紹介します。ケース3、単身高齢者からの家事支援の相談。妻に先立たれた一人暮らしの男性、食事やゴミ出しなどの家事に苦労していると相談を受けました。本人に経済的な余裕があれば、民間の配食サービスや清掃サービスなどを紹介します。本人の心身の状況によっては、介護保険サービスの利用も検討します。ケース4、不登校の子供を持つ母親からの相談。中学生の子供が学校を休みがちになり、昼夜逆転の生活をして困っていると相談を受けました。家庭訪問をしたり、学校と情報共有しながら、お子さんやご家族と関わりを持ちました。見守っているよというメッセージが伝わるように活動しています。インタビュー。民生委員、児童委員の皆さんにお話を聞きました。長沢史郎さん、中央地区。優しくなったねと言われます。一人暮らしの高齢女性、近所の方から3日間電気がついたままなの大丈夫かしらと相談がありました。市内に住む弟さんと一緒に家に入るとお風呂場で倒れていました。正直最悪のことも想定しましたが、なんとか助けようと救急車が来るまで必死に救命処置を行いました。無事に回復され心からほっとしたのを覚えています。長沢史郎さんの上半身の写真です。民生委員になってから介護施設で働き始めました。医療や介護の知識も学べるので活動に役立っています。高齢者と接する機会が多いからか、家族から優しくなったねと言われます。田村彩子さん、西部地区。人情に支えられています。視覚障害がある一人暮らしの男性、電気を止められ、鍋でご飯を炊くので焦がしてしまうこともしばしば。火災も心配でした。訪問の際は食料品を差し入れしていました。同級生の電気屋さんが電気を通してくれたり、顔なじみのガス店が火災を感知するコンロを取り付けてくれたりと、周囲も気にかけてくれました。今はお弁当の宅配なども利用して、見守りの目を増やしました。地域の皆さんと行政の援助を受けて、以前よりも安心して生活ができています。田村彩子さんの上半身の写真です。普段からどうしてる?と声を掛け合い、近所付き合いを大切にしています。駒野由紀子さん、西中中通地区。宅配サービスの利用で買い物も安心。80代の一人暮らしの女性、買い物は近所の方の車に乗せてもらっていました。いつまでも甘えて買い物に連れて行ってもらうのは、と訪問時に相談を受けました。スーパーの移動販売を検討しましたが、わずかに県域外で利用できません。そこで食材や日用品を家まで届けてくれる宅配サービスを利用することにしました。 注文を書いた紙を取りに来てくれるので、便利で安心。とても喜んでくれました。駒野由紀子さんの上半身の写真です。買い物に行けない高齢者が増えています。便利なサービスも紹介しながら支援していきたいです。野口悦子さん、西中中通り地区。介護のストレスためないで。60代の女性、夫が急死し、高齢のおばあちゃんを一人で介護していました。おばあちゃんには認知症があり、昼夜問わず介護が必要で、介護疲れから女性に軽いうつ症状が出ました。すぐに地域包括支援センターに相談し、おばあちゃんは施設に入所することができました。女性は表情も明るくなり、暮らしのサポートセンターに参加するなど、元気に活動しています。野口悦子さんの上半身の写真です。一人で介護を続けていると、外出できず、友達とも会えず、ストレスがたまります。介護をしている人にも気を配るよう心がけています。こんな活動もしています。コツコツ貯金体操に参加。和気あいあいとした雰囲気で会話も弾みます。毎週顔を合わせるので、ちょっとした変化にも気がつきます。東地区。写真の説明。7名の人が輪になって座り、両足と両手を横に大きく伸ばしています。写真終わり。お弁当宅配。コミセンと連携し、おかわりありませんか?と声をかけながら、地域の高齢者に届けています。地元小学生のメッセージカードも添えられ、喜ばれています。中央地区。写真の説明。玄関先でお弁当を手にした人とスタッフの皆さん。写真終わり。ジャングルキッズ元気館を視察。ジャングルキッズを訪れ、感染症対策や講座などの説明を受けました。お子さんの可愛い声に元気をもらいました。主任児童委員。写真の説明。遊んでいる子どもたちに、視察中の人たちが手を振る様子。写真終わり。新道小学校での絵本の読み聞かせ。絵本の読み聞かせを通じて、地域の子どもたちと交流を深めます。委員が選ぶとっておきの一冊に、ワクワクしながら耳を傾けています。南部地区。写真の説明。教室で絵本のイラストを見ながら読み聞かせを聞く子どもたち。写真終わり。あなたの町の民生委員、児童委員、市ホームページで委員名簿を確認できます。QR コードがあります。12月1日の委嘱状交付式で撮影しました。写真の説明。12地区の委員の皆さんの集合写真があります。西部地区、松浜地区、西中中通り地区、中央地区、中鯖江南鯖江地区、北条地区、高柳地区、ひすみ地区、東地区、南部地区、西山地区、琵琶島半田地区。写真終わり。柏崎市民生委員児童委員協議会会長本田真理子さん。縁を大切に楽しく活動しています。40代で委員活動をスタートしてから27年、地域の人たちの元気のために活動を続けてきました。中越地震と中越沖地震の2つの震災では、水やガス、電気もない中、近所同士で助け合う姿に 地域の絆を強く感じました。これまでに市の民生委員児童委員協議会では、約60団体の視察を受け入れ、震災時の体験を伝えてきました。民生委員になったから、出会えた縁がたくさんあります。仲間同士、楽しく活動することを心がけています。高齢者世帯が増えています。住み慣れた地域で、健康で生き生きと過ごせるよう、関係機関と連携しながら取り組んでいきたいです。本田真理子さんの上半身の写真です。市民の皆さん、民生委員には守秘義務がありますので、安心して相談してくださいね。新潟産業ユニバーシティ、新潟産業大学、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー39、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、心身ともに豊かに暮らせるよう、高齢者の生活環境をチェンジ、キーパーソン、新潟工科大学生活環境空間デザイン研究室准教授黒木博一さん、新潟工科大学の黒木秀和准教授の研究テーマは、高齢者が心身ともに豊かに生活できる環境空間づくりです。空き家をコンバージョンして高齢者が暮らしやすい生活環境に。高齢化社会が進む中、今後ますます必要となっていくのは、高齢者が一人にならないよう、数名が集まって時間をシェアできる多目的スペースや、縁側でのんびり日向ぼっこができる環境など、穏やかで心が落ち着く空間の創造であると、黒木准教授は考えています。例えば、施設を新たに建てるだけではなく、空き家を高齢者施設にコンバージョンすることで、懐かしい環境が提供できます。そしてそれは、空き家問題の解消にもつながることでしょう。老後の生活を少しでも快適に過ごしたい。誰もが持っているそんな願いが解決できるよう、現在、新潟県内に在住の65歳以上の方を対象としたアンケート調査を実施し、高齢者が求めている空間づくりについて結果を集計している最中です。黒木准教授の研究から、私たちの老後の暮らし方につながる発見があるかもしれません。介護から派生する課題を建築で解決できる未来に向かって、実はおばあちゃん子だったんです。笑い。大学時代から建築分野の研究をしていましたが、祖母の介護が必要になった時に、自分の研究が何か役に立つのではないかと感じ、高齢者施設に関する研究を始めました。私のゼミに参加する学生も、自身の祖父母を思いながら勉強に励む学生が多いですね。様々な問題を建築で解消するために、常に考えながら学生生活を送ってほしいと思います。と自身のエピソードを交えながら、学生たちにエールを送ります。今後は人生の最後を自宅で穏やかに迎えられるような環境や仕組み、施設の在り方について、さらに研究を深めていきます。多くの人が心も体も健康に老後を過ごすことができる未来のため、黒木准教授らの研究は続きます。市民の皆さんに一言。自分が年を取った時のことをイメージしながら生活環境を整えることが、これからの生活を豊かにすると思います。若い人ほど難しいかもしれませんが、一度イメージしてみてください。写真2枚。1、誰でもいつかは迎える老後、快適な生活空間で過ごせるよう 学生たちと思案しています。写真の説明、黒木准教授の上半身です。2. 高齢者が心身ともに快適に過ごせる居住空間について、学生たちと討議する黒木准教授。写真終わり。新潟産業大学からお知らせ。第5回柏崎学シンポジウムを開催しました。大学ホームページ、QR コードがあります。新潟産業大学附属柏崎研究所では、地域課題の解決及び振興に寄与することを目的として、毎年シンポジウムを開催しています。今年度のテーマは、暮らしと地域を豊かに結ぶために、歴史・文化の拠点、地元酒蔵の魅力を学ぶ、です。11月12日土曜は原酒造様、26日土曜は安倍酒造様にご協力いただき、それぞれの酒蔵をメイン会場とした酒蔵シンポジウムや、市内のザ・シャンカーラ様、キッチン105様のフレンチとのペアリングなども行い、地元酒蔵の魅力と日本酒の新しい楽しみ方を再発見する機会となりました。新潟工科大学からお知らせ。科目等履修生を募集。大学ホームページ QR コードがあります。入学資格、工学部、高等学校、中等教育学校を卒業した方、またはこれと同等以上の学力がある方、大学院工学研究科、大学を卒業した方、またはこれと同等以上の学力がある方、出願期間、前期入学4月1日から2月28日火曜まで、後期入学9月下旬から8月31日木曜まで、授業料1単位2万円かける単位数、テキスト代などにかかる費用は自己負担。出願手続き、出願期間中に次を直接または郵送で新潟工科大学学務課、郵便番号 945-1195 富士橋1719へ。丸1、入学願書、大学指定用紙。丸2、履歴書。丸3、医師の健康診断証明書。丸4、最終出身学校の卒業証明書と学業成績証明書。丸5、検定料5000円、指定口座へ振り込み。新型ウイルス感染状況により、遠隔授業となる場合があります。問い合わせ先、学務課、電話 0257-22-8101。 この紙面はスタッフゼプト柏崎サイズ編集部が制作しています。